涙腺が緩む瞬間が欲しくて、ついつい鼻毛を抜いてしまいます。
僕です。こんばんは。今日はあの長野県から来ました。
トイゾー、トイゾ
ー、トイゾ
ー、イエーイ、
トイゾ
ー。で、長野県から来たんですけど、バスの予定だと2時間半ぐらいで着くはずだったんですけど、多分高速道路は昨日今日また1000円の日ですごい混んでて4時間ぐらいあったんですけど、僕の住んでるところって本州の真ん中にあるんですよね。東京に出るのに多分高速道路で2時間半ぐらいで、その本州の真ん中にあって、海に行くのにこう新潟に出るのにも2時間半ぐらいかかって、太平洋というか関東の方に出るのに2時間ぐらい半角ぐらいかかって、そう、海にから遠い町なんですよ。で、日本一ちゃんと測ると海から遠くて、だから蕎麦屋さんとかにも日本一海から遠い蕎麦屋とかあるんですけど、あんまり蕎麦の売りになってないなっていう気をするんですけど、そういう町に住んでるので、そういうところから生まれた詩を読みたいと思います。さんま通り。内陸の内陸、日本一海から遠い町、太平洋から115キロ、日本海まで115キロにあるサンマ通りにサンマの匂い。2尾のサンマを4人で分ける、1人2分の1サンマ。母は笑う。私は腹渡が好きなの。ほろ苦くて美味しいのよ。僕は腹渡が嫌いなの。ちょうどいいね。と息子は笑う。サンマ通りの妻たちのサンマを選ぶ目は確か一つ。目の濁っていないサンマを選びなさい。できれば目尻の下がった優しそうなサンマ。一つ口先の黄色いサンマを選びなさい。間違っても口先のうまいサンマは選ばないこと。一つできるだけグラマーなサンマを選びなさい。サンマ通りのサンマ。パリリパリパリ、魚焼き器にひっついた皮から立ち上る香ばしささえおかず、優しくふっくらと仮装されたサンマに添えられる花の代わりは大根おろし。夫の安月給、娘の携帯電話代、呪いながらおろした大根おろし。サンマ通りの子供たち、競うことといったら誰が街で一番最初に半袖半ズボンで登校するか。約束といえば明日半ズボン履いていこうな。そんな小学生たちが突如口を揃える。紅葉を見に行こうよ。30年前から進化しない小学生たちのダジャレに山々は色を変える。赤、黄、大大、山は海、木々は波。魚群探知機の無数の影は山目指す新サンマ。内陸の内陸にサンマたちが押し寄せる。黄色い口先、銀の腹、キラキラ。見上げれば降り注ぐ鱗、チラチラ。
旬のサンマは美味しいよ。
旬のサンマは美味しいよ。
エラから泡となってこぼれる声を君は聞いたか。日本一海から遠い町のただ一軒の書店の本棚の、これまた30年前から場所さえ変わっていない一冊の本の隣に入り込む新サンマ。日本一海から遠い町のただ一軒の床屋の隣、奥のタバコにいぶされた毎日10分は平気で遅れる振り子時計の振り子の後ろに潜む新サンマ。みちこ、サンマ捕まえてきて。たかし、虫取り網借りるわよ。サンマ通りは新サンマ狙うお母さんたちと逃げ出すサンマで大騒ぎ。大人になって腹渡を食らう。
お母さん、腹渡はほろ苦くないよ、苦いよ。と息子。腹渡はね、大人になっただけじゃ美味しくならないんだよ、親にならないとね。と母。
サンマ通りの妻たちは思い通りのサンマを焼いたか。夫待つ優しい新サンマ、父待つ優しい新サンマ。
内陸の内陸、日本一海から遠い町で、焼かれる喜び噛みしめながら、噛みしめられるサンマたち。
こういう感じで自分で詩を書いて公演とかシャッター通りとかで読んでるんですけど、僕もライブハウスでオープンマイクを自分で当てて、そういうところでも読んでるんですけど、僕は今長野県に住んでるんですけど、長野県っていうのは川がこう南から北に流れてるんですよね。僕地理がすごい全然わからなくて、僕長野県の生まれじゃなくて山梨県の生まれなんですけど、関東って川が北から南に流れてるじゃないですか。初めて川が北から南から北に流れてるって人は高校生の時に、こう電車でこう家に帰る時にこう乗り過ごして山梨県に向かってたのに、気がついてはっと目が覚めた。長野県に入ってて川が逆に流れてるんですよ。どう来ちゃったのみたいな感じで、すごい寝てた、1時間ぐらい寝てたみたいなんですけど、そしたら川が逆に流れてて、まあ、そういうところから作った詩でもあるんですけど、地下水脈はいつか川になってたどり着く先は山。
ブラー、酔っ払って酔っ払っちゃって、ブラ
ー、深夜0時、さびれた商店街のシャッター前、男のゲロが静かに佇んでいるかのように見えて、実は静かに動いている。ゲロと共に滴った雫は鼻水かと思いきや、もしやの涙ひとしずく。ラーメンショップオニヤンの店長がこだわり抜いて作り上げた極太縮れ麺だけを残し、スープも胃液ももしやの涙もじんわりアスファルトに沈んでく。静かに染み込んでいくスープと胃液ともしやの涙は、眠り続けるカエルの懐をよぎり、不発弾の横をつーいと撫でる。地層の境目を薄く滑る。薄く滑ってたどり着いた先は千曲川。いつか信濃川と名を変える今は千曲川。その川の一滴の65億分の1が、あとあの男の胃液でスープでもしやの涙であるこのことなど誰も知らない。川は南から北へと、南から北へと流れ続ける海を目指す。南から北へ、川は北から南へ流れるんじゃないんですか。鼓動が作る血流という川、僕の中で川は北から南へ向かって流れるものと決まっていました。ふるさとを離れるまでは僕はいくつも名前を変えました。千曲川が信濃川になるように、長男、跡取り、跡継ぎ、和人、宝刀、息子、あなたパパ、息子はふるさとを捨てたらしい。父がどこかでこぼした泣き言はいつの間にやら噂へと出世して、いつまでも出世できない僕を追いかけてきます。噂はついに山を越え、南から北へと川流れる、千曲川流れるこの町までやってきたのです。息子はふるさとを捨てたらしい。父は泣きましたか。ふるさとを捨てた息子を持って、捨ててなどいない、断じて捨ててなどいない、僕は離れただけだ。僕はふるさとを離れただけ。捨ててなどいないから、毎晩酒くらっては歌ってるじゃないか。ブラー、酔っ払って酔っ払っちゃってブラー。忘れが
でやっぱり朗読でもないお芝居の人とか歌手っていうか歌を弾く人とか、あと会社帰りの人が今日の部長のミスとかいうのをこうマイクの前で喋ったりとか、何でもいいっていうのをやってて、まあいろんな人が来るんですけど、その中に僕の友達で詩を書いてる人がいて、その人はこう農業をやってるんですよね。僕結構農業をやって詩を書いてる人がいっぱいいて、なんか農業と知って、あの宮沢賢治なんかも農業学校で農業を教えながら詩を書いたとかっていうところもあるから、なんか農業と知って関係あるのかなと思って、その友達の詩集を持ってきたんですけど、まあ、この詩集が全然売れなくて、友達の上にはこう在庫の山がすごいいっぱいあって、まあ、じゃあ俺がちょっと売ってくるよって言ってきたんですけど、まあ、別に売れなくてもいいんですけど、であそこにこっちのボサノバっていう、 こうちくわがちくわを食べてる詩集が、これワンコイン詩集だ、すごい採算度外視の詩集で、これ500円なんですよ。すごいこう計算ができない人が作ってるんですけど、こっちの生かす詩集っていうのが、生かす詩集っていうタイトルが生かしてないじゃないかっていう感じなんですけど、これ1000円で売ってるんで、あそこのカウンターにあるんで、もしよかったら買ってください。で、この詩集からちょっとだけ短いので、この詩集の詩はこれを聞いて誰か買ってくれたらいいなっていう思いを込めて読みます。ジャイアントスイング、ぐるぐると命ぶん回す地球かな。終わり。このボサノバはちくわをすごいフューチャーしてるんですけど、ちくわがこうメインの主題なんだと思うんですよ。ちょっと夏らしく。階段。
ちくわの丸い穴から生暖かい息が、なんだろうと覗いてみたら、のどちんこが揺れていた。
やい、
やい。これ僕大好きな詩です。
キャンプにて寝袋と思ったらちくわだった。朝方足が出ていて寒い。
とりあえず
深夜のファミレスで席に着くと、おしぼりの代わりにちくわが来た。とりあえずちくわでも揉んでおけということなのかな。
そんなボサノバを生かす刺繍、生かす刺繍は彼の第二刺繍なんですけど、生かす刺繍はね、生かす刺繍のタイトル通りこうイカをフューチャーしてるんです。イカへの愛が。夫婦喧嘩。親父はイカだった。ある夜お袋と激しい喧嘩をした。原因は親父の浮気だった。俺はまたかと思って放っておいたのだ。次の朝、朝食に焼かれた親父が皿に盛られていた。 真面目な質問。流星少女。夜空に流れる流星の1000個に1個は女の子だと思う。みんな思ってないね。もう一個、イカがいいんですかね。でもイカどうなのかな、よくわかんないな。宇宙ガール。僕の T シャツを着たノーブラの彼女。下から頭突っ込んで見上げれば眩しい小宇宙。ちょっと綺麗すぎますね。
でもこれイカもっとイカいっぱいあるんですよ。イカ読むと売れなくなっちゃうんじゃないかと思って。
神話。昔ギリシャのイカロスはイカだった。はい、実に失笑って感じですね。はい、僕はずっともう朗読は結構長くやってて、2003年ぐらいからずっと詩を書いて朗読してて、で僕の中にはすごい音楽への憧れっていうのがすごいあって、でも僕全然歌も歌えないし楽器もできないし悔しいなと思って、特に朗読やってると悔しいと思うのがコール&レスポンスみたいなのができるんですけど、僕図書館とかで子供たちに本とかも読んでるんで、そうすると僕が開くと僕より先に子供を読んじゃうんですよ。
イエイ。
そういうことがよくあるんですけど、 でコール&レスポンスを朗読で僕やろうと思って詩を書いたんですけど、きっと皆さんついてきてくれますよね。あれ僕はこういう強制いけないですかね。はい、僕はじゃあやりたい人だけやってください。僕はだってって言ったら夏だもんって言ってほしいんですよ。だってって言ったら夏だもんって。いいですか。返事がないぞでもみんながやってくれるってそんな気がするな。だって
夏だもん。
すげえちょっと感動したでこれね、僕が大きく言ったら皆さんも大きく返してもらって、僕がちっちゃく言ったら皆さんもちっちゃく返してもらって、もうそれだけで OK です。で詩の至る所にだってって僕言うので夏だもんって返してくれたらもう最高です。だから大きく言ったらだって
夏だもん。
ありがとうございます。だって
夏だもん。
だって
夏
だもん。だって
夏だもん。
振られるって分かっていても告白せずにはいられない。だってせめて瓶入りコーラでの関節キスを思い出に泡になれ。だって工事現場のおっちゃん、流れる汗で張り付いた白い T シャツから泳ぎ出す上り竜は上るよどこまでも。だって梅雨明けから送り盆まで一月すらない長野の夏よりも長い夏休みに子供たちはまみれる。スイカ、自由研究、カブトムシ、東京の親戚、読書感想文、花火大会、一度っきりの浴衣、蚊取り線香持ち帰った朝顔の鉢、夏休み超ラジオ体操、海水パンツの跡だけを白く残して。だって
夏だもん。
ライブハウスはいつだって汗まみれ、一年中汗まみれ、今日だって汗まみれ、スーパーレオンは汗まみれって僕がライブやってる中のライブハウスなんですけど、スモーキングにも汗まみれ。だって
夏
男に次ぐ夏女に次ぐ君たちは完全に夏に包囲されている。セミになりなさい、かき氷になりなさい、今治になりなさい、夏になりなさい。だって
夏
だって
夏
だって
夏だもん。
800円で買ったカブトムシのつがい、オスだけが死んで一人ぼっちのメス。だって
夏だもん。
予定通りに終わった片思いと予定通りに進まない宿題、コーラの瓶に詰め込んで川に流せば夏ももうすぐ終わるだろうか。だって
夏だもん。
アスファルトに少年たちの影だけ焼き付けて走り去る夏、盆も休めない仕事を選んだことを恨むでもなく一人残業をこなせば健康蛍光灯に寄ってくる一匹のがさえ頼もしい。だってい つかの少年はどこかのサラリーマンになり、それでも体に焼き付いた夏は乱反射を繰り返す。いつまでも薄皮が剥けるように昨日とは違う僕であれ。だって
夏だもん。
だって
夏だもん。
だって
夏だもん。
ありがとうございます。日常の中のアフリカ、子供の落書きの中に住む象、電柱の向こうに沈む夕日はアフリカの朝日、行ったことのないアフリカの地で生まれた太鼓のリズムが日本から出たことのない僕の地に届く不思議、言葉では越えられない国境を人またぎで越える音楽、壁にかかった不可思議な面はずっと見ている。アフリカ大陸と日本列島の二重螺旋構造、獰猛な妻はライオン、うつ病の夫は死にかけたインパラ、最後まで優しかった目を覚えている、最後の跳躍を覚えている、彼の飛び越えたかったものは忘れた。従順な僕はシマウマ、ある意味課長はハイエナ、ところで部長はハゲタカ、二つの意味でハゲタカ、僕の屍が課長の妻を養う、部長の子を育てる、日本列島は食物連鎖、
大河と交差する水牛の群れ、レールの上を分刻みで進むサラリーマンの流れ、水牛もサラリーマンも命つなぐため一方向に進む、激流に抗う激務、流されれば地獄あるいは天国、どちらにしても明日はない、あるいは永遠に明日。ベンチで眠るホームレス、寝返り一つ打たず翌朝まで動かず、よく見れば手を組んで、ああ棺なんだ、この町が丸ごと棺なんだ、シマウマにとってハイエナにとってハゲタカにとってアフリカが棺であるように、それでも朝が来てコーヒーのガソリンキリマンジャロ、アフリカを知らない僕の体の隅々まで行き渡るアフリカ大陸と日本列島の二重螺旋構造、大河と交差する水牛の群れ、レールの上を分刻みで進むサラリーマンの流れ、水牛もサラリーマンも命つなぐため一方向に進む、命つなぐため一方向に進む、アフリカは棺なんだ、僕らは棺から立ち上がるんだ、命つなぐため立ち上がるんだ、立ち上がるんだ。
じゃあ最後になります。おばの夏休みの宿題を全然やらない子供だったんで、そういう昔を持って書いた詩ですね。土砂降るセミ。
セミしぐれとはよく言ったものですね。ミーミーミーミー、夏が終わろうとしています。ミーミーミー、夏が終わりそうです。アスファルトから立ち上った蜃気楼に溶かされて、ひん曲がろうとしてる日の宮蔵からセミが降り出しそうな夏の終わり。来週は始業式、自由研究しなくちゃ。アリの観察、カビの繁殖、やることは決めたから、もう少し遊ばなくちゃ、遊び尽くさなくちゃ。夏休み、みんみんゼミ行かなくちゃ。油ゼミサボろうぜ。つくつく帽子かぶっていきなさい。紫外線強いんだ。カラッカラに乾いた喉を潤すファンタマンゴッシン 3.5 リットルラッパ飲み。日暮らしよりもその日暮らしの夏休みの僕に計画性は皆無。セミの声のカーニバルタン星人にも似たセミの声。干からびた小学生、伸びきったランニングシャツ、逃げ水がゆらゆら追い越してく夏休み。吹き出した汗、タマムシの汗、七色に輝いて。読まなくっちゃ暗夜航路、書かなくっちゃ読書感想文。セミさえものぼせて降ってくるセミしぐれ、宿題終わってから遊びなさいって。宿題終わったら夏休みも終わっちゃうから、セミの声にかき消されたふりして飛び出した夏休み。道路埋め尽くすセミの抜け殻、飴色の抜け殻、サクサクとした食感、足元に踏みしめて、夏が、いや夏休みが終わる前に探し出そうとしていたものが何だったのか思い出せない38歳の僕を笑いながら追い越した。チョコレート色の小学生、高校球児の黙祷し見入る甲子園球場の土乾く頃、夏休みは8階の裏。セミの声のカーニバルタン星人にも似たセミの声。明日は始業式、チョコレート色の小学生、脱皮する前にやらなくちゃ、あり合わせの昆虫採集、虫ピン刺さなくちゃ、モンシロチョウ、虫ピン刺さなくちゃ、大好きなコクワガタ、ヤマトゴキブリ、カマドーマン、書かなくちゃ、読書感想文、とりあえず読まなくちゃ、後書き、羽ばたかないでモンシロチョウ、ばたつかないでコクワガタ、土壇場の標本、入選しないで母の書いた読書感想文、ブラウン管からはカツオの嘆き、カツオ100点満点のプールカード、カツオ本を読まずに読書感想文を書く方法、カツオ1ヶ月分の絵日記を1日で書くの3本立て。茶の間には僕の泣き声、父に母に泣きつくまでが夏休み。
ピッピッピッポーポ
ー、夏が終わりました。
ありがとうございました。もしよかったら植草四郎の
イカ寿司修道坊様ご確認してください。
はい、お願いします。ありがとうございました。